皆さんおはようございます。平塚から集ってる菊池ですけれども、視界に当てられないように小さくなってたんですけども、今日は重田家の学びなんですが、見つかりまして、司会をしなさいということで、その後ここでちょっと一人の方とお話しましたら、今日は平成6年の6月6日、6が3つつながってる日で、あ、2006年、ごめんなさい、ごめんなさい、もうここに立つとちょっと頭が回転しないもんですから、2006年でした。2006年の6月6日で3つ6つが並んでる珍しい日で、宝くじ、あなた当たったんだから、司会が宝くじを買うと当たるよと、こういうふうに言われましたけども、こんなこと言うと皆さんが宝くじを買われるでしょうから、私に当たる確率が少なくなるので、本当は黙って買おうかなと思ってました。くだらないこと言いましたけど、もう一つだけ、先週前から一度伺おうと思っていた市川集会という市川集会に礼拝に出させていただきました。特に当番があったとか何かじゃなくて、なぜか前から行きたいなと。確かこの吉祥寺集会に次いで2番目に古い礼拝の場だってのことを聞いてたもんですから、伺いましたら100人近い方がおられたと思うんですけども、とても温かい、しかも若い方が中心になって進めておられるのを見てですね、あ、これはいいなと感じました。どこの集会も人の集まりですから、いろいろと問題があると思うんです。で、市川集会も全く問題はないことはないと思うんですけども、初めて行ってほんのわずかな時間ですから、悪いところが見えなくていいところばっかりこう見えるわけです。で、皆さんもぜひですね、自分が いつも行っておられるところではなくて、たまには別の集会においでになるのも大変いいことではないかなと、そのように感じました。今日は重田兄弟の学びと宇都宮集会の渡辺正義姉妹の証でございます。それでは一言感謝をさせていただきます。愛するイエス様、尊い皆を心から賛美いたします。今日もこのようにして私たち、あなたを唯一の救い主として確信する者、それからあなたを求める者を多く学びの会に集めていただきまして、心から感謝をいたします。私たちはみんな信仰に導かれた今も、肉の思い、自我の思いの強いものばかりで、なかなかあなたの御言葉に耳を傾けなかったり、従わなかったり、本当にあなたに逆らってばかりのものばかりですけれども、このようにして火曜日の学びで、あなたの御心を兄弟の口を通して語ってくださいますから、感謝をいたします。イエス様は神の独り子でありながら、すべてを無にして、十字架で私たち一人一人のために、その命を犠牲にしてくださいました。今日も兄弟の学びを通して、このことを改めて、一人一人が覚えることができますように、語る兄弟の口を強め、聞く私たち一人一人が御霊の導きで語られる御心をすべて受け止めることができますように、御導きください。始める前に足りない感謝ですけれども、この感謝の祈りを主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。今日引用していただくのは、ルカの10章の1節から3節、121ページです。 お読みいたします。あ、そうですね、ですね、お読みする前に葬儀のお知らせを一つ先にさせていただきます。6月9日金曜日1時より当吉祥寺集会にて福留久夫兄弟60歳の方のお葬儀でございます。福留恵子姉妹のご主人様、また福留信子姉妹のお兄様でございます。6月9日の1時からこの吉祥寺集会で福留久夫さんのご葬儀がありますので、よろしくお願いいたします。それからもう一つ、今日の証、先ほど渡辺正代姉妹とおっしゃったのをご紹介しましたけれども、渡辺京子姉妹ですので訂正させていただきます。それではルカの福音書の10章の1節から3節をお読みします。121ページです。お読みします。その後、主は別に70人を定め、ご自分が行くつもりのすべての町や村へ、二人ずつ先にお遣わしになった。そして彼らに言われた。実りは多いが、働き手が少ない。だから収穫の主に、収穫のために働き手を送ってくださるように祈りなさい。さあ行きなさい。いいですか。私があなた方を遣わすのは、狼の中に子羊を送り出すようなものです。それでは兄弟お願いいたします。
おはようございます。
ちょっと声が聞こえない。
今兄弟に読んでいただきましたこのルカの10章1節から3節、この御言葉から私たちは御再臨が間近いこの時にあたってイエス様が必要とされる弟子というのは一体どんな弟子かということにつきまして、ご一緒に考えてみたいと思うんですね。イエス様の弟子には私たちがよく知っております12人の弟子、12弟子の他にもですね、名も知られていない多くの弟子たちがおりました。で、今読んでいただきました箇所に記されております、この70人も、そのようないわゆる無名の弟子たちでありますけれども、イエス様は多くの弟子たちの中からこの70人を選んで福音伝道に使わされたのであります。一体なぜこの70人が選ばれたのでありましょうか。イエス様が実りは多いが働き手は少ない、すなわち救われるべき人たちは多いけれども救いの福音を伝えるための働き手は少ないとおっしゃってお選びになったこの70人とは一体どんな弟子だったのでありましょうか。で、そのことを考えるために、まずイエス様はどういうものを一番最初にですね、お弟子さんに選ばれたのかということから始めてみたいと思います。これにつきましては、マルコの福音書には次のように書かれております。1章の16節から18節、59ページになりますが、1章16から18節、よく知られている箇所であります。ガリラヤ湖のほとりを通られると、シモン、これは後のペテロと、シモンの兄弟アンデレが、 湖で網を打っているのをご覧になった。彼らは漁師であった。イエスは彼らに言われた。私について来なさい。人間を取る漁師にしてあげよう。するとすぐに彼らは網を捨ておいて従った。お弟子さんのヤコブという人、そしてその兄弟のヨハネも、これまた漁師でありました。そしてまた、お弟子さんのマタイは人に嫌われる酒税人でありました。なぜイエス様はこのような人々を弟子に選ばれたのでありましょうか。パウロは、主の選びの基準がどのようなものであるか、そしてまたその理由について次のように説明しております。第一コリントの一章の26節から29節、291ページになります。兄弟たち、あなた方の飯のことを考えてごらんなさい。この世の知者は多くはなく、権力者も多くはなく、身分の高いものも多くはありません。しかし神は、知恵あるものを恥ずかしめるために、この世の愚かなものを選び、強いものを恥ずかしめるために、この世の弱いものを選ばれたのです。また、この世の取るに足りないものや、見下されているものを神は選ばれました。すなわち、あるものをないもののようにするため、無に等しいものを選ばれたのです。これは神の御前で誰をも誇らせないためです。主はこのようにご自分の前で誇らせないために意図的にこの世の愚かなもの、この世の弱いもの、この世の取るに足りないもの、人から見下されているもの、無に等しいものなどをお選びになったのであります。心砕かれてイエス様を救い主として心から受け入れた者はすべてこの主の選びの基準に該当しております。なぜならば自我が砕かれた結果自分がいかに無力で愚かで取るに足りない無に等しいものであるかが分かったからであります。イエス様はこのようなものを弟子として用いたいと思っておられるのであります。しかしながらイエス様に選ばれた12人の弟子たちも次の御言葉にありますように決して最初から主に用いられるような器ではありませんでした。マルコの福音書10章35節から38節80ページになります。さて、ゼベダイの二人の子、ヤコブとヨハネがイエスのところに来て言った。先生、私たちの頼み事を叶えていただきたいと思います。イエスは彼らに言われた。何をしてほしいのですか？彼らは言った。あなたの栄光の座で、一人を先生の右に、一人を左に座らせてください。しかしイエスは彼らに言われた。あなた方は自分が何を求めているのか分かっていないのです。12人の弟子たちは全てを捨ててイエス様に従ったはずなのにですね、まだ肉の思いが強く残っていたために、このように自分の栄光と報酬をイエス様に求めてしまったのであります。でこれを聞いた他の10人の弟子たちは腹を立てたとありますけれども、これまた人間的な思いであります。イエス様はこのような弟子たちを戒めて次のように諭されました。マルコの10章の43から45節。あなた方の間で偉くなりたいと思う者は皆に仕えるものになりなさい。あなた方の間で人の先に立ちたいと思う者は、皆のしもべになりなさい。人の子が来たのも、仕 えられるためではなく、かえって仕えるためであり、また多くの人のための贖いの代価として自分の命を与えるためなのです。まあ、ここでイエス様は、自分が取るに足りないものであること、最も無力な弱いものであることを思い知ったものだけが、ご自分の弟子にふさわしいとおっしゃっているのであります。まあ、ペテロも、自分は弟子の誰よりもイエス様を思っているという、まあ、自負を持っておりました。この自負がイエス様が人々の罪の贖いのために死ななければならないと弟子たちにお告げになった時に、主をいさめるという、まあ、思い上がった態度となって現れたのであります。そのペテロをイエス様は何と叱られたか。マタイの16章23節を見ますと、下がれサタン、あなたは私の邪魔をするものだ、あなたは神のことを思わないで人のことを思っている。まあ、このようにですね、厳しく叱責なさいました。このペテロが本当に主に用いられる器となったのは、イエス様からあなたは私のことを三度も知らないと言うと言われ、決してそんなことはありませんと強く否定したにもかかわらず、捕らえられたイエス様の面前で、イエス様の言われた通りに主を否定してしまった。まあ、その自分の惨めさ、弱さを心から嘆き悲しみ、泣いて悔い改めたからであります。ヤコブは初代教会の信者宛ての手紙で4章9節に、あなた方は苦しみなさい、悲しみなさい、泣きなさい、あなた方の笑いを悲しみに、喜びを憂いに変えなさいと、まあ、言っております。なんかこう矛盾したようなね、いうふうに私たちは思いますけれども、まあ、この一見矛盾したように思われる言葉というのは、主に用いられる器となるためには、主の御言葉の通りのですね、ごめんなさい、御言葉の通りを聞くだとなるためには、悲しみ、苦しみを通して私たちの頑なな自我が砕かれる必要がありますよ、ということをですね、信者に伝えたかったからであります。まあ、自我が砕かれる。これは私たちにとっては、肉にとって苦しいことなんですね。まあ、そのために、しかし、それが必要であると、主の器として用いられるために必要であるから、ということであります。まあ、パウロも、大いに主に用いられた器であったということは、ご存知の通りであります。彼は、他の人とは異なり、小アジアのキリキア、今のトルコのタルソという町に生まれました。社会的な身分も高く、ギリシャ文化の教育を受け、ローマの市民権を持つ、まあ、血統の良いと言いますか、血筋の良いユダヤ人でありました。そのことは彼自身、次のように言っております。ピリピ人への手紙の3章4節から6節。もし他の人が人間的なものに頼むところがあると思うなら、これはですね、まあ、この世的なもの、肉的なもの、すなわち血統とか経歴をよりどころとしてそれを誇るならという意味だと思いますが、私はそれ以上です。私は8日目の割礼を受け、これは純粋のユダヤ人を意味しておりますが、イスラエル民族に属し、ベニヤミンの別れの者、ベニヤミンというのはイスラエルの十二部族の中でも最も誇り高い部族であると言われておりますが、その別れの者です。生粋のヘブル人で、当時は 外国に移住してですね、その国の言葉しか話せないユダヤ人がたくさんおりました。そうではないんだと。自分はヘブル語を話すユダヤ人であるという意味であります。律法についてはパリサイ人。まあ、これもですね、なぜこんなことを彼は言うかと言いますと、彼自身、高名な律法学者のガマリエルという人に指示して、パリサイ派の律法、すなわち律法を忠実に守ることをもって義とされるという、そういう律法を学んだ、まあ、ものであるという意味なんですね。その熱心は、まあ、そのユダヤ教の厳しい信仰を守りを行うというその熱心は、教会を迫害したほど、これはユダヤ教会じゃなくてキリスト教会です、当時の。を迫害したほどで、律法による義についてならば、非難されるところのないものです。まあ、このように彼は自分自身のことを、まあ、言っております。けれども、主は、イエス様は、パウロが自分の血統や身分や経歴や、まあ、学問や、あるいは信仰の熱心さを誇っているときには、彼を器として用いることはなさいませんでした。彼がイエス様に用いられるようになったのは、復活の主に出会って、自我が砕かれ、イエス様を信じる信者を迫害し、死にさえ至らしめたというそれまでの自分の犯した主に対する恐ろしい背きの罪が示されて、恐れおののいてイエス様を主と救い主と心から信じ受け入れるようになった結果ですね、今まで誇っていたものが主の前に全く無価値なものと思えるようになったからであります。彼は今の言葉に続けて次のように証しをいたしました。三章の七節八節。しかし私にとって得であったこのようなものを皆、私はキリストのゆえに損と思うようになりました。それどころか、私の主であるキリストイエスを知っていることの素晴らしさのゆえに、一切のことを損と思っています。私は、キリストのためにすべてのものを捨てて、それらを散りあくたと思っています。後にあってパウロは、自分が子供のように愛しておりました弟子のテモテに宛てた手紙で、自分は罪人の頭であると書いております。テモテ第1の1章13節から16節。ここで彼はこのように手紙に書きました。私は以前は神を汚す者、迫害する者、暴力を振るう者でした。それでも信じていていない時に、まあ、これはイエス様を救い主と信じていない時に知らないでしたことなので憐れみを受けたのです。私たちの主のこの恵みはキリストイエスにある信仰と愛とともにますます満ち溢れるようになりました。キリストイエスは罪人を救うためにこの世に来られたという言葉は誠であり、そのまま受け入れるに値するものです。私はその罪人の頭です。しかし、そのような私が憐れみを受けたのは、イエスキリストが今後彼を信じて永遠の命を得ようとしている人々の見本にしようと、まず私に対してこの上ない寛容を示してくださったからです。まあ、このように書いております。パウロは復活の主に出会って、霊の目が開かれたときに、それまで自分の頭で考えたことがすべて正しいと信じて生きてきた、その自分が本当に愚かで、全く取りに足りないものであるということを心の底から思い知ったのであります。そして、主が自分のような取るに足らない愚かなものを救ってくださったばかりか、弟子としてくださったのは、ただ自分を主の憐れみの見本として、用いるためであった。 そのようにお持ちになるためであった、そのように証しをすることができたのであります。主の弟子とされたパウロは、それから殉教の死を遂げるまで幾多の迫害に遭いながらも、主に用いられる器として福音を述べ伝え続けました。新約聖書の後半に掲載されております多くの手紙は、イエス様を主として受け入れたキリスト者、私たちキリスト者の信仰の成長にとって大変重要な指針となっておりますけれども、これらの手紙の大半はパウロによるものであるということを思うときに、私たちは主が自我を粉々に砕かれて主の御前に無に等しいものと心からへりくだったパウロを大いにお持ちになって、私たち信者のためにこれらの手紙をお書かせになったものと思わざるを得ません。まあ、ここで少し話の向きを変えまして、自分の栄光を誇る信者と主のご栄光を喜ぶ信者について考えてみたいと思います。まず前者のような信者でありますけれども、イエス様は自分たちが福音伝道の成果を上げたにもかかわらず、御再臨の日に主から報いを受けられなかったというように不平をこぼした者に対してですね、次のような厳しい態度をお取りになったのであります。マタイの7章の22節23節その日、すなわち、まあ、これは終わりの日、あるいは御再臨の日ですね、大勢の者が私に言うでしょう、主よ主よ、私たちはあなたの名によって予言をし、あなたの名によって悪霊を追い出し、あなたの名によって奇跡をたくさん行ったではありませんか。しかし、その時私は彼らにこう宣言します。私はあなた方を全然知らない。不法をなす者ども、私から離れて行け。まあ、このような信者と対照的なのは、イエス様に選ばれ、町や村に使わされたあの70人の弟子たちでした。ルカの福音書の10章の17節から20節、122ページになります。10章の17節から20節。さて、70人が喜んで帰ってきてこう言った。主よ、あなたの御名を使うと悪霊どもでさえ私たちに服従します。イエスは言われた。私が見ているとサタンが稲妻のように天から落ちました。確かに私はあなた方に蛇やサソリを踏みつけ、敵のあらゆる力に打ち勝つ権威を授けたのです。だからあなた方に害を加えるものは何一つありません。だがしかし、悪霊どもがあなた方に服従するからといって喜んではなりません。ただあなた方の名が天に記されていることを喜びなさい。イエス様から使わされたこの70人も、前に挙げた人々と同じようにイエス様の御名を使って伝道し、悪霊どもを服従させたにもかかわらず、イエス様の評価は全く異なりました。前者はイエス様から、私はあなた方を全然知らない。不法をなす者ども、私から離れて行けと、まあ、ひどく叱責を受けました。一方、後者は、あなた方の名が天に書き記されていることを喜びなさいと、まあ、大変なお褒めをいただいたのであります。一体このような違いはどうして起こったのでありましょうか。イエス様は、上辺の行いや業績によって人を評価される方ではないということですね。 心の中まで見通される方であります。前者は自分の栄光を表すために主の御名を利用した人たち、信者たちであります。後者は主の御名によってただ主のご栄光が表されたことを喜んだのであります。前者は自分を誇り、後者はイエス様を誇ったのであります。前者は自分たちの福音活動を高く自己評価し、後者は自分たちが無に等しいものであることを自覚し、ただイエス様の仰せに忠実に従って行動したのであります。まあ、そのような彼らにイエス様はサタンに打ち勝つ権威をお授けになり、ご自分のご栄光を表す器として用いられたのであります。イエス様はご自分に仕える弟子の態度について、主に仕えるしもべの例えによって次のようにお話になりました。ルカの福音書の17章7節から10節、137ページになります。17章7節から10節。あなた方の誰かに工作か羊飼いをするしもべがいるとして、そのしもべが野良から帰ってきたとき、さあさあここに来て食事をしなさいとしもべに言うでしょうか。帰って私の食事の用意をし、帯を締めて私の食事が済むまで給仕をしなさい、後で自分の食事をしなさいと言わないでしょうか。しもべが言いつけられたことをしたからといって、そのしもべ、主人がですね、そのしもべに感謝するでしょうか。あなた方もその通りです。自分に言いつけられたことをみなしてしまったら、私たちは役に立たないしもべです。なすべきことをしただけですと言いなさい。このようにおっしゃいました。イエス様は、この40人の弟子たちを使わされるときにですね、まあ、ルカの10章4節を見ますと、財布も旅行袋も持たず、靴も履かずに行きなさいとおっしゃってるんですね。ちょっとこれは私たちはどうしていいかわからないと思うと思うんですが、まあ、言い換えますと、旅に必要なものは何一つ持たないで行きなさいということなんですね。まあ、一体これは何を意味するのでありましょうか。それは、イエス様の真意はですね、あなた方が持っているこの世のもの、まあ、この中には私たちの知恵、自分の知恵も含まれますけれども、そういうものには一切頼らずに、ただ私の言うことだけに従って行きなさいという意味なんです。自分が無に等しいものであることをわきまえていた彼らは、主の仰せに忠実に従って、自分のものは何一つ持たずに、ただ主にだけより頼んで出かけました。まあ、そのような彼らの信仰を良しとされた主は、ご自分に適するあらゆる力に打ち勝つ権威を彼らに お授けになって、そしてまた彼らに必要なすべてのものもお与えになったのであります。そして、この70人の弟子たちは自分たちの伝道の上に表された主のご栄光を喜びながら、自分たちはただ主の仰せに従ったまでで相変わらず無力で取りに足りないものに過ぎないことを自覚しつつ帰ってきたのであります。まあ、さて私たちは果たしてこの70人のようにですね、本当に自分を通して主のご栄光のみが表されるということを喜ぶ信者でありましょうか。自分は愚かで無力で取るに足りないものであると本当に思っているのでありましょうか。もしそうであれば、主はその私たちをご自分の弟子として通り良き管として お持ちになるのであります。終わりの日の近い今、主は働き人を求めておられます。用いられる器を探しておられます。そして主が必要とされるのは自分を誇る立派なキリスト者ではない、この七十人のような名も知られない、しかしながら主に忠実な信者であります。ルカの福音書の10章3節、イエス様はこの七十人を送り出すときに次のようにおっしゃっていますね。一番最初に読んでいただいた御言葉の中にあります10章3節、私があなた方を使わすのは狼の中に子羊を送り出すようなものです。このようにおっしゃっております。この御言葉、イエス様の御言葉の中にイエス様がどんな思いで祈って彼らを送り出されたのか、彼らに対する主の深いご愛の一端をうかがい知ることができます。そして今も終わりの近いこの時に主は自我が砕かれて無に等しいものとされたキリスト者を収穫の日のための働き人として福音を述べ伝えるためにこのように祈ってくださって使わされるのであります。私たちはここで改めて自分自身をよく吟味して主の救いの恵みをただ受けて喜んでいるだけではなくて、収穫の時に実りは多いが働き手は少ないと働き手を探しておられるその主の求めにふさわしいものとして主に従う働き手となることを喜ぶことができたらどんなに幸いなことでありましょうか。そのためには収穫のための主の働き手としてしっかり整えられ、主ご自身の通り行き管として用いられるように御霊の支えと助けをひたすら祈る次第であります。最後に御言葉をお読みして終わりたいと思いますが、ヨハネの4章の35節から36節、164ページになります。4章35節36節、あなた方は借り入れ時が来るまでまだ4ヶ月あると言ってはいませんか。さあ私の言うことを聞きなさい。目を上げて畑を見なさい。色づいて借り入れるばかりになっています。すでに刈る者は報酬を受け永遠の命に入れられる実を集めています。それは蒔く者と刈る者が共に喜ぶためです。どうもありがとうございました。
中西姉妹お願いいたします。
こんにちは、宇都宮集会の渡辺京子です。よろしくお願いいたします。イエス様が私をどのように今まで導いてくださったかお話したいと思います。私が初めて聖書に触れたのは短大1年生の時でした。 同じクラスの友人がクリスチャンで、その友人に誘われてバイブルキャンプに行ったのがきっかけでした。それまでの私は誰にも言いませんでしたが、自分が何のために生きているのか分からず、死が怖くて仕方がありませんでした。死んだ後、自分はどのようになってしまうのだろうか。たとえ何も分からない意識のない状態だとしても恐怖でした。一方、次々と流行が生み出されては捨てられていく世の中にあって、何か変わらない本当のものがあるのではないかと私は漠然と思っていました。ただそれが何だか分かりませんでした。そして初めてそのバイブルキャンプに行った時、どのように例えてよいか分かりませんが、明るく暖かく自分を無条件に包み込んでくれるものを感じました。それがクリスチャンという人々から感じるものであるなら、私もその人たちのようになりたいと、その時心の片隅で思いました。そこには嘘や盗みもないような気がしました。バイブルキャンプが終わった後、私は真剣に聖書を読んでみようと思うようになりました。それまでも聖書は有名なものだから一度は読んでみたいと思っていましたが、なかなかその機会がなく、今度はいいチャンスだから全部読んでみて、信じられたら信じようと思っていました。以前から英文を読んでも、また音楽や美術にしても聖書が分からなければ理解できないのではないかと思っていたからです。そして伝道者の書の空の空、すべては空、日の下でどんなに遠くしてもそれが人に何の益になろうというところを読んだとき、私はびっくりしました。そこには今まで自分が考え感じてきたことそのままが書かれていたからです。そのとき自分が無意識に探してきたものはここにあったんだと思いました。そしてまたある時、ローマ人への手紙を読んでいた時もびっくりしました。そこには、なぜなら神について知り得ることは彼らに明らかであるからです。それは神が明らかにされたのです。神の目に見えない本性、すなわち神の永遠の力と神性は、世界の創造された時からこの方、被造物によって知られはっきりと認められるのであって、彼らに弁解の余地はないのです。というのは、彼らは神を知っていながらその神を神として崇めず感謝もせず、かえってその思いは虚しくなり、その無知な心は暗くなったからですと書かれていました。そこにも自分の思っていたこと、感じていたこと、自分の状態そのものが書かれていました。そして聖書から目を離し、周りを見上げたとき、自然はなんとすべて整然と規則正しく、また美しいものかと気がつきました。神様はこのようにして私にその存在を示し続けておられたのに、なんで今までそれに気づかなかったのだろうかと思いました。私は始めであり、私は終わりである。私の他に神はない。イザヤ書44章6節。2羽のスズメは1アサリオンで売っているでしょう。しかしそんなスズメの1羽でも、あなた方の父のお許しなしには地に落ちることはありません。またあなた方の髪の毛さえも皆数えられています。マタイの福音書10章29節30節。天地を創造なさった偉大な神様の存在はもう否定しようがありませんでした。次に十字架のことが私にはよくわかりませんでした。しかしある時、その当時聖歌でしたが、聖歌の609番をなんとなく口ずさんでいた時、イエス様が十字架にかかってくださった時はどんなに苦しかっただろうかと思いました。そしてなぜだかわかりませんが、涙があふれてきました。イエス様の復活のこともよくわかりませんでしたが、最初はあれだけ迫害してたパウロが変えられ、逆に 迫害されてもイエス様を述べ伝えるようになった実を見たとき、またその他の弟子たちもどんな危険を犯しても喜んで伝道していった事実を見たとき、復活という事実しか考えられないと思いました。それは人にはできないことです。しかし神にはどんなことでもできます。マタイの福音書19章26節、あなたの指をここにつけて私の手を見なさい、手を伸ばして私の脇に差し入れなさい、信じないものにならないで信じるものになりなさい、ヨハネの福音書20章27節。私はトマスのようだと思いました。聖書を全部読んで納得したら信じようと思っていた自分でしたが、もうその必要はないと思いました。そしてヨハネの福音書の中に、私はよみがえりです、命です、私を信じる者は死んでも生きるのです、また生きていて私を信じる者は決して死ぬことがありませんという御言葉を見つけたときは本当に嬉しかったです。またヘブル人への手紙には、そこで子たちは皆血と肉とを持っているので、主もまた同じようにこれらのものをお持ちになりました、それはその死によって悪魔という死の力を持つ者を滅ぼし、一生涯死の恐怖につながれて奴隷となっていた人々を解放してくださるためでしたと書かれていました。私は生きる目的が見つかり、人生の虚しさから解放され嬉しくなりました。その後、私は吉祥寺集会をそのクリスチャンの友人に紹介してもらい、礼拝や集会に行くようになりましたが、そのうち両親が行くことに反対するようになりました。それでもしばらくは行っていましたが、勤務先の近くに福音教会があり、ある時そこの特別伝道集会に行ってみました。教会の方が優しく迎えてくださいました。その教会は私の住んでいるところに近い場所にありました。両親も私が出かけていくことに反対しなくなりました。私はその教会に行き始めました。その頃、主人と出会いました。そして教会の礼拝に一緒に行くようになり、教会で婚約式、結婚式をしました。その後は二人で宇都宮の教会に行っていました。二人目の子供が生まれた頃から、だんだん主人は教会に行かなくなりました。その頃、短大時代の友人に、御代田の福音センターができる前の軽井沢のバイブルキャンプに誘われ、家族4人で参加しました。そこで春日部集会のことを知り、次の週から春日部集会の礼拝に行くようになりました。その後、宇都宮で礼拝が始まるまで春日部集会の礼拝に行くことができ、感謝でした。教会の方には連絡を取り、集会の方に行きたいからということを伝え、行くことをやめました。教会から集会に変わり、主人もしばらくは喜んで行っているように見えましたが、だんだん様子がおかしくなってきました。それが何だか分からず、私は表面的には明るくしていても心の中は暗くなっていきました。ある時、主人から消費者金融の請求書を見せられた時には本当にびっくりしました。パチンコのための借金でした。何かの間違いではないかと思いました。現実のものとは受け取れず、他人事のような感覚でした。その後も主人はギャンブルのために借金を繰り返し、人が変わってしまったようでした。私はどうしたらよいか分かりませんでした。そのような中、夏の御代田のキャンプに家族で参加することができました。センターの食堂で主人のことを話す機会があり、ある姉妹から、それはアルコール依存症と同じ病気よと言われました。病気？確かに今までのことを考えてみると普通の感覚ではないと思ってはいましたが、どうしたらよいのか分かりませんでした。その姉妹はギャンブル依存症の家族の会があることなどを教えてくださり、 ある警視も紹介してくださいました。その警視との出会いや、ギャンブル依存症のことを教えてくださった姉妹との出会いは、先が見えなくて真っ暗だった私の心の中に光が差し込んできたような感動的な出会いでした。それでも主人はギャンブルをし続けていました。私は自助グループのミーティングやカウンセリングやクリニックに通いました。その時は主人も自分ではどうしようもなく苦しんでいたと思いますが、私も全くその行動が理解できず、いつも不安と憤りの中にいました。いろいろな思いが爆発して大喧嘩をしたことも何回もありました。そしてなぜ、どうしてという思いと、人が変わってしまったようにギャンブルを続けている主人に対して、最後は憎しみの気持ちしかありませんでした。なぜこんなにも人を憎まなくてはいけないのだろうか、と思うととても辛く、自分自身が本当に嫌になっていました。私には自分のしていることがわかりません。私は自分でしたいと思うことをしているのではなく、自分が憎むことを行っているからです。ローマ人への手紙7章15節。もし私が自分でしたくないことをしているのであれば、それを行っているのはもはや私ではなくて私のうちに住む罪です。ローマ人への手紙7章20節。私は本当に惨めな人間です。ローマ人への手紙7章24節。でもこれがきっと自分自身の本当の姿、自分の中にある罪というものなのだと思いました。誰がこの死の体から私を救い出してくれるでしょうか。私たちの主イエス・キリストの家にただ神に感謝します。ローマ人への手紙7章24、25節。そしてどんなに頑張ってみても主人を許せないし、やってきたことが忘れられない自分がいました。しかし聖書の中に次のような御言葉を見つけました。私、この私は私自身のためにあなたの背きの罪を拭い去り、もうあなたの罪を思い出さない。イザヤ書43章25節。イエス様って本当にすごいと思いました。主ご自身がこう言われるのです。私は決してあなたを離れず、またあなたを捨てない。ヘブル人への手紙13章5節。もし私がイエス様を知っていなかったら、どのように生きていったらよいかわからなかったと思います。イエス様に感謝します。そのような時、ベックさんが語られたあるテープに出会いました。それは、このことは私から来たという題名でした。このことは私から来た。私の子よ、あなたは私を苦しめるものが何かを考えたことがありますか。私の子よ、もしあなたが周囲にたくさんの困難、試練を持っているならば、それは私から来たということを知りなさい。あなたの弱さは私の強さを必要としている。私の子よ、あなたはお金のことで苦しんでいますか。それを切り抜けるのは難しいですか。それも私から来たということを知りなさい。私はあなたのお金に責任を持っている。私の子よ、あなたは今暗闇のような人生を生きていますか？それは私から来たのです。私は世にあったとき苦しみの人でした。だからあらゆる困難をよく知っている。あなたの計画は覆りましたか？あなたは悲観し疲れましたか？それも私から来たのです。あなたは自分で計画し、その後で祝福してくださいと言った。しかし私は自分で計画したい。そうすれば私はその責任も取ります。あなたが忙しかったとき、私はあなたに話すことができなかった。しかし私は私の秘密を語りたい。あなたは今私のそばにいる。祈る人になりなさい。という内容でした。そしてこのテープを聞いたとき、ハッとしました。私は自分のことばかりに目を向け、イエス様は私の苦しみを見ておられ、その後ろにイエス様が立っておられることを私は忘れていました。テープを聞いた後、 イエス様にある平安な気持ちがまた戻ってきたような気がしました。本当にイエス様に感謝します。その後、主人は自助グループに導かれ、集会にも戻ってきています。神はご自分の大きな憐れみのゆえに、イエス・キリストが死者の中からよみがえられたことによって、私たちを新しく生まれさせて、生ける望みを持つようにしてくださいました。ペテロの手紙第1章3節。神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神がすべてのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っています。ローマ人への手紙8章28節。結局のところ、もうすべて聞かされていることだ。神を恐れよ、神の命令を守れ、これが人間にとってすべてである。神は善であれ、悪であれ、すべての隠れたことについて、すべての技を裁かれるからだ。伝道者の書12章13節14節。イエス様だけを見上げて歩んでいきたいと思っています。ありがとうございました。